委員会レポート。3月定例会では、市長から提出された議案のうち31件の議案を、市議会に設置している4つの常任委員会に審査付託し、細部にわたり慎重に審査しました。3月28日の本会議では、各委員長が審査の結果報告を行い、市長から提出された議案はいずれも可決しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、問い、2025年大阪・関西万博への子ども無料招待に対する見解は、一般会計予算、大阪府が実施する2025年大阪・関西万博への子ども無料招待事業における2回目の招待にかかる費用として、システム運用委託料63万9千円並びに、期間を令和7年度とする限度額1729万3千円の債務負担行為をそれぞれ計上している。1970年開催の大阪万博の際には、入場料の公費負担は行われなかったことに加え、報道機関による世論調査では、万博開催に対する反対意見が賛成意見を大きく上回る状況において、私費を投入するべきではないと考えるが、見解を問う。答え、大阪府の事業趣旨に賛同、多くの自治体も参加見込み。子どもの無料招待にかかる私費の投入については、万博会場ですべての子どもが未来社会の革新的な技術やサービスを直接体験することによって、将来に向けた夢と希望を感じてもらうという大阪府の事業趣旨に本市も賛同し、教育・子育て支援の観点から希望する家庭の子どもの費用負担を予定している。前回の万博開催時には公費負担は行っていないが、当時とは時代背景が異なり、現在では子どもの育成に力を入れる社会になっている。会場は広く混雑も予想され、1回では回りきれないため、2回目の招待は意義ある事業であると考えている。また、大阪府が万博協会と協議し、子どもの入場料を低く抑えられる仕組みを導入し、自治体の費用負担を軽減すると聞いている。府内の多くの自治体が当該事業に参加することが見込まれることから、本市も参加すべきであると考えている。問い、女性活躍推進にかかるセミナーの内容は、一般会計予算、男女共同参画費において奨励金10万円を、ダイバーシティセンター費において女性の多様な働き方、生き方を支援するセミナーの充実に265万円をそれぞれ計上している。本奨励金は女性活躍推進に向けて創設されたチャレンジ支援金で、支援金受給者を本市が主催するセミナー受講者の中から2名選出するとのことである。支援金受給の前提条件として、開催するセミナーの内容と女性支援にかかるセミナー開催費との関連性、並びにその他に予定しているセミナーの内容や周知方法について問う。答え、女性のライフステージに合わせて生き方を考える機会を設ける。チャレンジ支援金受給にかかるセミナーの内容は、女性の人材育成事業として、女性が自身のライフステージに合わせて仕事や育児、家事の比率について見直したり、生き方を考える機会を設けるものである。ダイバーシティの推進に寄与するような団体の立ち上げや、企業などの挑戦を決めた女性に対して審査を行い、チャレンジ支援金を交付したいと考えている。また、当該セミナーの費用は、女性支援にかかる セミナー開催費用に含んでいる。その他のセミナーとしては、再就職支援事業としてスキルアップや就職に向けた相談、参加者同士の交流の機会を創出するものや、父親支援事業としてこれから父親になる男性や育児中の男性を対象に、仕事と育児、家事との両立を支援するとともに、男性間のネットワーク形成についても寄与するものを考えている。セミナーはダイバーシティセンターでの開催を予定しており、市の広報誌やホームページ、公式 LINE などにより周知していきたいと考えている。文教病院委員会。問い。未来の学校づくり推進計画策定事業の具体的内容は、一般会計予算。未来の学校づくり推進計画策定事業として、老朽化に伴う学校施設の維持管理などについて、中長期的なトータルコストの縮減を図りつつ、新しい時代の学びにふさわしい学校を目指すべく、学校規模の適正化及び学校施設の更新計画を策定する計画策定委託料1200万円を計上している。当該計画策定のスケジュール及び具体的内容について問う。答え。2カ年かけて学校園の適正規模を検討。当該計画の策定期間は2カ年を予定しており、令和6年度は詳細な将来推計の実施や、学校規模のメリットとデメリットを整理し、人口動態を踏まえた学校教育法施行規則に規定されている学校園の適正規模と適正配置の検討を、市長部局とも連携しながら進めていきたいと考えている。令和7年度は検討結果をもとに財政状況を踏まえながら具体的な更新計画の策定を進めていきたいと考えている。厚生委員会。問い、重点課題の内容及び今後の取り組み方針は、介護保険条例の一部改正。第9期介護保険事業計画に基づき、令和6年度から令和8年度までの保険料率を定めるにあたり、本市においての算定方法及び低所得者への負担軽減策について問う。また、高齢者人口の増加が見込まれる中、第9期計画策定における重点課題の内容及び今後の取り組み方針について問う。答え、介護人材の確保が課題、離職防止対策に取り組む。今回の保険料率算定にあたっては、国が示す基準に合わせて定めているが、特に低所得者の負担軽減を図るため、第2段階及び第4段階については、国基準よりも低い保険料率とした。また、第9期介護保険事業計画における重点課題については、国と同様に本市においても介護人材の確保を掲げている。令和3年度より開始した介護の魅力発信事業で行っている就職相談面接会をはじめ、介護現場の職員に対して資質向上に資する研修会の開催などに引き続き取り組むとともに、人材育成支援や職場環境の改善など、離職防止対策についても取り組んでいきたいと考えている。問い、ふれあい優待入浴事業の拡充に対する見解は、一般会計予算。今回、社会福祉費に多世代交流施設整備事業として、5億3280万円計上している。本事業は、旧白樹荘及び敬老会館の解体工事を行うとともに、新施設の実施設計を行うものである。 新施設にはこれまで敬老会館に設置していた入浴施設は設置しないとのことであるが、入浴施設は高齢者に一定のニーズがあるものと考える。本市において実施しているふれあい優待入浴事業の拡充はできないか、見解を問う。答え、敬老会館廃止の代替策として、本事業の拡充を検討。指摘の通り、敬老会館及び周辺ふれあい優待入浴事業は、高齢者の外出促進を目的に、市内に4カ所ある公衆浴場を月2回自己負担200円で利用できる補助事業である。敬老会館の廃止に伴い、当該施設の浴場が利用できなくなることから、代替策として本事業の拡充を検討したいと考えている。土木消防委員会。問い、消防庁舎整備基本構想の今後の方針は、一般会計予算、消防費に消防庁舎整備基本構想を策定事業として900万円計上している。市民の安全安心の観点からも、老朽化した消防庁舎の整備に取り掛かることは大変重要であると考えるが、本基本構想の内容について問う。答え、市長部局や関係団体等と協議を重ねていく。消防本部庁舎は昭和50年に、細川文書庁舎は昭和54年にそれぞれ竣工し、耐震化や長寿命化を図りながら使用している。消防庁舎は施設の老朽化や、関連設備の更新が必要な時期に来ており、消防隊員数及び車両台数の増加に伴う敷地面積の不足など、多くの課題を抱えている。このような中、様々な課題を抱える消防本部庁舎と細川文書庁舎の早期建て替えにかかる基本構想を策定し、市長部局や関係団体等と協議を重ねていきたい。